ほな、
向こうが
薮田秀一の麦わら帽子。
はい、皆さんこんばんは。薮田秀一の麦わら帽子の時間になります。昔からですね、花は紅、柳は緑という言葉がございます。まあ、これはですね、時代がどう変わっていこうとも、自然はいつも通りに巡ってくるよということでございます。まあ、自然の中にいるとですね、私たちはいつも楽しいことがたくさん、些細なことに翻弄されることなく、自然を見れば、私たちはいつも幸せなということでございます。今日はですね、9月の28日水曜日夜8時でございます。実は今日は収録でさせていただいております。この帯広市東二条南11丁目1番地にございます FM リング、西田で収録をさせていただいております。今日はですね、残念ながらお便りメッセージ、いただいてもですね、ちょっとリアルタイムで読むことが、できません。大変申し訳ございませんが、次回放送の時にいただければ嬉しいなというふうに思います。よろしくお願いいたします。メール、メッセージ、宛先はこちらになっております。メールアドレス fm761@fmwing.com、ファックスの方が0155-24局の6699、24局の6699、こちらでございます。今日はまあ、9月の28日の放送ということでございますが、ここ最近、どんな感じで過ごしているかということでございますが、前回の放送の後ですね、9月の16日から、新農場、工場っていうことになります。新農場が一つ、新しく増えました。まあ、かなりなボリュームというかですね、こう指導に、何回も行ってるんですが、いや結構ついたつい、あるなという感じで、まあ、遁走しておりますという感じですね。後ほど、ちょっとこうお伝えしたいなという感じで今日は、持ってきております。あとですね、農文教さんの現代農業と月刊誌がございますが、そちらの方で特集記事で扱っていただきまして、まあ、それをですね、大量にこう買わせていただいて、あちらこちら日本全国80カ所ぐらいに、送り出させていただきました。まあ、いろんなこう反響があったりとかですね、読者の方から問い合わせをいただいたり、まあ、結構こう、なんていうんですかね、今までの、集大成、ハイライト来たな、という感じでございました。まあ、ところがですね、また新たに、次のハイライト、次のハイライトってもうハイライトじゃないですけど、次のですね、なんかこう素晴らしいのが、また起きてきたな、という感じで。それもちょっとこう、後ほどお伝えできればな、という感じでございます。あとはですね、その新農場、機械が全くありませんので、その機械の移動にですね、どうやってこう機械を移動するかと。で、まあ、いつもはですね、4トンのクレーン車、ユニック車っていうんですけど、それを借りて、まあ、走ったりするんですが、レンタル屋さんもですね、ちょっと今、在庫がないということで、別の手を考えて、またトラクターで走るかなと、そんなことを考えたりしております。帯広歩行者天国はですね、無事、9月の11日で最終回を迎えます。まあ、その後、あと処理ということでね、今、資材の、棚卸しとか、まあ、そんなことをですね、やって、まあ、どうやって移動しようかな、ということで考えております。まあ、そんなことで、なんとなくね、この9月に入ってから、まあ、ちょいちょい忙しいかな、という感じで過ごして おります。それではですね、今日の、1曲目、あ、すみません、1曲目ですね、いってみたいと思います。こちら。ね、ジミー・ヘンドリックスでボードチャイルドを聞いていただきました。まあ、冒頭ですね、言った、新農場なんですが、実はこれ去年から話をいただいておりまして、農業をやりたいという方がうちに来られました。で、実は来られた時にもうすでに、ジンさんは、あんたには売ってあげてもいいよという内諾を持ってこられて、うちに来られたんですね。ただまあ、農業というね、職業の悲しさなんですが、農業者でなければ、農地を買うことができないということがございます。これは農地法で決められておりまして、非常に、厳密に、やらなければ農地を手にすることができないというのが習わしでございます。で、まあ、どうするかということなんですが、うちはまあ株式会社ヤブタファームということで、まあ、株式会社でやってるんですけども、うちでじゃあ、ヤブタファームとしてね、土地を買わせていただくというようなことで、うちの農場として運営しましょうという話で落ち着きました。まあ、ただ現地はですね、そのやりたいという方、お二方いるんですけども、その方にやっていただくということで、私は、それの、補佐、指導、あるいは現場のお手伝いというね、まあ、そんなことでやらせていただいております。で、まあ、元々の一冊はですね、農業をやりたいというお二方、姉妹なんですが、福祉の方たちのですね、居場所、あるいは職場、それから、生活の基盤、それを農業でやりたいなという話だったんですね。で、ジムさんのオーナーさんも、息子さんがですね、障害を持っておられて、 家業を継ぐことができないと、それで廃業をするということだったんですね。でこの2つが出会えば当然、そうやってくれるなら、あなたにお譲りしてもいいよという話にこうなっていったんですね。でところがその法律の地方の壁があるということで、まあ、うちが、まあ、間に、入ったというようなことでございます。まあ、それでですね、9月の16日に、その、姉妹の2人がですね、北海道ホテルで、いろんな方をお呼びして、大々的にお披露目をされました。まあ皆さんですね、素晴らしい、応援します、頑張ってくださいと、そういう祝辞をたくさん、寄せられたんですけども、その、2日後から現場が始まるんですね。で、まずは、オーナーさんが残してくれた古いトラクター、これフォード6000っていうね、メーカーなんですけど、まあ、それがですね、非常にこう塗装が剥げていたりとか、傷んでいたりとか、まあ、そんなことがあるんで、とりあえず、長くお付き合いする、機械なので、色をきれいに塗って、全塗装しましょうよ、という話をしたんですね。で、まあ、普通そういうことはやらないんですが、農業経験も、現場経験もないお二人なので、あ、そうですか、ということで、準備が始まりました。で、フォードというのは、基本色がフォードブルー、最近の機械であればニューフォードブルー、まあスバルブルーに近いんですけど、私がお勧めしたのはスバルブルーだったんですけどね、お二人は白に塗りたいということをこう言われたんですね。で、白っていうのは下の色が出てくるので非常に塗る手間が増えるということなんですが、なぜ経験がないですから、それやりたいということをこう強く言われたので、じゃあ白にしましょうということで作業が始まりました。案の定ですね、回数は倍ぐらい塗ったかなという感じですね。コンプレッサーでスプレーガンつないで、塗料 PG80 っていうやつに硬化剤入れて薄め液で伸ばして、それを吹き付けると。まあ、下地はですね、サンドペーパーでこすって、塗料の塗りを良くしたいとか、まあ、いうことでやりました。で、まあ、作業は進んでいってですね、その次、今度はビニールハウスを年内に建てましょうということで、アーチパイプが250本あったんですけど、穴を250本開けて、そこにアーチパイプを立てて繋いでいくという作業をやりました。まあ私は指導ということで行ったんですが、まあ皆さん応援はね、ご祝辞とかこういただいたんですが、現場には一人も来られず、要はそのお二方と私と、それからオーナーの息子さんと、4人でやります。まあなんとかですね、あるいはこれ言いながら進捗をしていって、まあ大体いいかなと。いう感じで、その日はまあ終わったんですけど、その時にちょっとこう嬉しい出来事がありまして、まあ素人の彼女たち、現状も経験ないというお二人ですけども、非常にこう覚悟を決めて、キビキビテキパキと、焦らず慎重に、まあどんな感じだっていう感じですけどね、やってまあ無事こう作業が進捗していくわけですよ。で、途中で、10時のおやつ、3時のおやつ休憩。まあ、こんな感じでこうやるんですが、オーナーさんの長男さん、吉田さんという方なんですけども、普通に、みんなで話をして、普通にこう、応対されて、いや、この方が障害っていうのはちょっとこう信じられなくて、もうどう見ても普通の人っていう感じで、じゃあ世の中で言われる障害という方って一体何なんだろうと。この農作業で一緒にこうやって作業をやって、おやつを食べて休憩をして、話をして、お茶を飲んでワイワイ言って、普通やんみたいな感じで。で、まあそれがきっかけでですね、なんかこう、うまく 彼女たちと、まあ、その後もこうやられたということをこう聞いております。まあ、やっぱりですね、その農業っていう、フィールドでこう農に勤しむ、まあ、全て隔たりがなくなる素晴らしいこう仕事やなということをですね、ちょっとこう感じた次第でございます。それでは次の曲いきたいと思います。こちら、ザ・フーでパパ・オライリー聞いていただきました。まあ、農業の話でまた続くんですが、トカチにはですね、アグリシステムさんといういろんな農産物を、大量に扱われる会社がございます。まあ、こちらのですね、初代の社長さんは、伊藤英信さんという方で、いろんな活動をされてきました。まあ、ここ最近ですね、息子さんに、経営権を譲られて、ひでひろさんという方が、まあ、社長に就任されました。また40歳になったぐらいじゃないかな、見た目すごいこう若い方で、いろんなこう考え方を持っておられて、まあ、素敵な、好青年だったんですが、以前この番組にですね、キューバに行った5名、まあ、そのうちの1人なんですが、いろんなことをどうも考えているということで、そのアグリシステムさんがですね、この度、有機を推進しようという、冊子をですね、作るということを言われておりました。多分私はですね、現職社長の秀弘さんに直接聞いたのか、なんかそんなことだったと思うんですが、 先日、その件で、社員さんの2人、取材に来られました。で、まあ、何の取材かなっていうと、もうすでに原稿は書かれていて、光合成細菌、うちの自然栽培を、やる上でですね、最もこう基礎になる、微生物の資材があるんですが、光合成細菌と言います。これを培養しているプール、これの画像が欲しいということで来られました。で、まあ準備してなくてですね、最近ちょっと見てなかったんですけど、プールのカバーを外すとですね、ミニトマトが中に割り込んでいって巨大化してたりとかですね、赤座という草がですね、大木のように生い茂ってたり、まあ、のこぎりで切ってこう、のけたりとかですね、まあ、ちょっと厄介なことになってましたけど、まあ、撮影的には OK かなという状態になったので、それでこう、撮影をしました。で、まあ、その時にですね、社内でも菌の培養をしたいということをこう言われていて、前回やったけども失敗したと。で、またもう一回やりたいんだということをこう言われてました。で、まあ昔はですね、山川プログラムというのをうちで完成させたことがあったんですが、その時も、アグリシステムさんがそれをやりたいということで、うちの土を持って帰られたこともありました。また今回も、同じような感じでね、こうやられるのかということで、15リッターほどですね、ポンプで組んで、持って帰っていただきました。で、まあ結果どうなるか、ちょっとこう楽しみやなと。っていうのは、個人の農家、生産者がですね、培養するときは割とうまくいくんですね。で、なぜか、企業さんがやると失敗するというね、あるんですわ。なんでしょうねって、エネルギーとか波動の世界かなと。昔はこんなこと言うと笑われたんですが、今は、量子力学とかですね。まあそういうので、エネルギーとか波動とか思いとか、そうねとか、科学的にこう、立証されているということなので、まあそういうことはありかなというふうに思っております。まあその昔ですね、この菌の培養を一生懸命されていた山川良一先生、菌の培養前に、みそぎをするということを言われてました。まあ、どのようなみそぎをするのかは、ちょっとその時お聞きしなかったですけども、頭から水をかぶってですね、こう体を清めるとか、まあ、そんなことやと思うんですね。まあ、私がおります愛国神社に来ていただいてます、大正神社の宮司さん、神事の前にはみそぎをしてきますということを言われてきました。まあ、多分同じようなことをされるんじゃないかなと。いうふうに思うわけですね。まあそんなことで、まあアグリシステムさんがまあ来られてそんなことをされてましたということなんですけども、その時に、冊子の記事を見せていただきました。10行ぐらいの短い記事なんですけども、まあいいかなということで、その時はそれで、変えられたんですけど、今日なってから、やっぱりうちの思いはちゃんと伝えたいなということで、ちょっとうちなりのこう考え方とかですね、読む方に向けて勇気の、普及推進ですから、その参考になるようにちょっと書き換えてですね、担当者にお送りをしております。まあどんな形で使われるかね、ちょっとこう楽しみなんですけど、冊子ができてきたらですね、また、番組でも紹介できたらなと、そんなふうに思います。それでは、曲を聴きたいと思います。こちら。 to the moon で shut up and done 聞いていただきました。まあここ最近ですね、まあハイライトかなという感じで、うちで、完成させた、農法がですね、農文庁さんの現代農業に掲載をされてトップ扱いで8ページ、解説も8ページ、その特集の後ろの方には、大阪の能勢町で米を作っている、弟子の、安田聡という、彼も掲載されたという、これはすごいハイライトやなというふうにこう思ってたんですが、まあさらにもう一つ来ましてですね、その全国に波及するような、まあこの完成した農法の扱い、これがですね取り上げられる可能性が出てきたということでございます。詳しくはちょっとねお伝えできないんですが、まあ次回はまあお伝えできるかなということで、まあ実はですね今日、今夜その選考会面接があってですね採択されるかどうかということでちょっとドキドキ状態でございます。でまあそんなことでですね今まで来た道をちょっと振り返る時期でもあるのかなというふうにこう思うわけですね。で、元はといえばですね、私は若い時に全く農業に興味がなかったんですね。どっちかといえば機械とか電気とかそういうものにすごい興味がありまして、たまたま祖父がですね、農学者だったということで、父が農業系の学校どうかいなということで、まあ、進めてきまして、地元大阪にはですね、近畿大学という、素晴らしい学校があるんですが、そちらに農学部がございまして、まあ、それを受けようかなということで見たら、受験科目3科目なんですね。いや、少なみたいな感じなんですけど、で、受けたらですね、電気、機械、船乗り、農業と、こんな感じで、まあ、選択肢がこう増えまして、その時に、なぜその農業を選んだかと、いうことではなくて、家から通える、それが一つ。それから通うのに電車結構乗り継ぐんですけど、大阪の名だたる繁華街を4つ通れると、それから、駅を降りて学校の正門に行くまで700メーターの、商店街がございまして、その学校にはですね、学生が4万5千人いるんですね。ということは、その700メーターの商店街は学生向けの店がひしめき合っているパラダイスと。もうこれはいかん手はないよね。しかも、選択肢の中で一番学費安かったんですね。まあ多分マンモス校なので、まあ学費が安かったのかなと。まあよその学校は倍ぐらいしてたのもありましたし、まあ親孝行しとこうかなと。いう感じで、まあ、選んだのもあります。まあ、それ後付けですけどね。まあ、そんなことで言っておりました。で、全く、まあ、農業に興味がなかったんですが、農業実習に行った瞬間、農業にハマったんですね。で、その時に、まあ、祖父が、たまたまその日に、亡くなっているということなんですけども、まあ、不思議な縁やなというふうに思うわけですね。で、まあずっとこう、過ごしてたんですが、まあ残念ながら農業にはつけなくって、食品会社に18年勤めておりました。まあその間にですね、この帯広市は、そういう人のために農業塾を作られました。で、全国募集の通信教育で、定員30名。で、全国で300名超えって言ってましたね。応募があったということなんですが、私弟とですね、奇跡的にこう、塾に入れていただいて、それが縁で、こちらに来たということでございます。まあ、当時お世話いただいた、市の職員さん、鶴和さんって言うんですけど、不思議なことって、今、商工会議所におられて、一緒に保護店の仕事をですね、数年間やらせていただきました。まさか鶴和さんと一緒に仕事をするとは思わなかったんですけどね。で、まあ私はですね、鶴賀さんの、取り計らいで、農業塾、それから、現地実習ということで、十勝実習させていただいて、で、 初年度の6月、愛国町で、ツツジの植え替え作業があるので、行ってきなさいということで、行ってですね、地域の方と、懇意に、していただいて、それで引っ張っていただいたということでございます。まあ、そのツツジもですね、実は私の祖父が、後ろで絡んでいるというか、関係していたというのが、去年分かりまして、そのうちにね、その話をこうしに行きましたね。まあ、非常にこう不思議なことでございます。で、まあ、祖父の誕生日は12月の6日だったんですが、今年の春から、新農場をやらせていただいているところがあるんですね。幕別町の千住というところなんですが、そちらのオーナーさんも、登記簿謄本を取ってみると、生年月日、うちのじいさんと同じなんですね。12月6日。なんかこう不思議な縁がこういっぱいこう続いてここまで来たなということなんですけど、まあそうやってずっと振り返ってみるとですね、メッセージはいっぱいあったと思うんですよね。で、それに気がつくか、どれを選ぶかということを感じてたか、そうでないかということで、その人の、進む道は決まるのかなということをですね、ここ最近ちょっとこう思っておりますね。で、また、私の、うちで完成させた農法によって影響を受けて、それがいい方向にこう広がっていってくれてるわけですね。これからますますこう加速するんちゃうかなという感じもしております。で、まあ一気にですね、うちの経営面積が10倍になったりとか、まあそんな感じで人もたくさんこう増えていっております。まあこの先ね、楽しみなことがいっぱい起きるんでないかなというのをちょっと思うわけでございます。それでは曲いきたいと思います。こちら、カル・ウチェスでテレパティア聞いていただきました。まあ、農作業をするときにですね、まあ、いろんな機械を使うのですが、 まあ、じゃがいもを掘る機械っていうのは何種類かあるんですよね。で、まあ、うちはですね、大型の機械ではなくって、通常枕掘り用と言われているデガーという機械を使います。非常にこう簡単な機械で、トラクターの後ろにコンベアみたいなものをつけてですね、それでこう土を掘りながら芋を取り出すと。まあ簡単明瞭な機械なんですが、それ以上の機械はどうもうちは使えないですね。で、なぜ使えないかっていうと、草取りを担当していないので、普通の、収穫機、ハーベスターっていうんですけど、それを入れてもですね、全く使い物にならないと。草が挟まって、止まって、止まって、草抜けてって、そんな作業ばっかりで、芋掘りなんかとんでもないということになるわけでございます。私の師匠の、泉義弘さんは、それで非常にこう苦労されてですね、じゃあ草はちゃんと取ろうよということで除草作業をされるんですね。で、私の場合は逆で、草を取らずにどうやって掘ろうかということで、まあこの機械をチョイスして、まあそんなむちゃくちゃね、大面積はできないですけど、何単部っていうぐらいのことですけどね。まあなんとか普通に掘れるよね、ということで、まあ作業体系は完成をしております。で、3年前から、まあお手伝い指導に行っていて、私、割と相談役顧問ということなんですけども、幕別町の、5位というところで、南下市合同会社というのが設立されている。じゃがいもを栽培しております。で、まあそのデガーという機械、うちからまあ行ったんですけど、使うためにはですね、その機械がちゃんと稼働するように、梅雨払いをしないとダメなんです。要は機械の通り道だけは掃除しとこうね。草がこうあってもいいんですけど、溝みたいなものを切ってですね、機械を使えるようにしようかというふうにしとかないと稼働作業ができない。今ふうにできないということなんですね。で、しかもまあ今年はですね、雨が多くて、なかなかですね、その芋掘りのチャンスがない。で、南下市の、メンバーはですね、通常仕事を持っているので、日曜日しか休みがないということなんですが、だいたい日曜日土しけてるんですね。で、まあ、たまりかねてですね、日曜日こう作業をやるわけですけども、機械に負荷がかかってですね、そのコンベヤが切れてしまったということがございます。で、すぐですね、帯広にあります、大成コンベヤさんだったかな、電話をして、まあ、来てもらって修理をしてもらおうかなと。電話をしたらですね、心よくすぐ来られたんですね。で、見て10秒ぐらいで、あ、これダメ、できませんということでこう言われてしまいまして、で、まあ説明はですね、張力、そのベルトの強さは1トンぐらいあるそうです。で、これが切れると。で、これを直す資材がないと。で、ひょっとしたら機械メーカーにあるかもしれないということで、さっさともうダメなものはダメということで、帰ってしまわれました。で、まあ私とですね、合同会社の代表が、まあ畑で、その、立ち会いをしたんですけど、あまりにもあっさり帰られたんで、あ、どうしようみたいな感じになったんですね。で、世の中よくしたもんで、ものすごい古い機械なんですけど、画像で探していくと、同じタイプの機械があったんですね。で、それが、大正町、帯広市大正町にあります、野豚農機さんという農機具屋さんなんですね。で、すぐ電話をしました。で、サイズとかベルトの形状、それから、ギアの取り付け位置、チェーンの、関係、その他もろもろ説明をすると、あ、それ、うちの機械だと思います。ということで、担当さん、フロントの方ですけどね、こう言われて、じゃあ持って行きますんで、修理できますかって言ったら、あ、大丈夫ですよって。コンベアの張り替えは常時あるし、これからもやる仕事なので、大丈夫です。持って行ってください。ということで、トラクターの後ろにつけて持って行きました。で、行くとですね、3人の方が来られました。フロントの方、それから機械担当、修理、メンテ担当ですね。それからもう一人は、中古の機械を 整備メンテナンスして新品同様にして販売をする営業の方で、非常に、丁寧に挨拶をされまして、名刺交換もしてむちゃくちゃ感じいいんですね。で、その信田直樹さんの校内を見るともうすごい素晴らしい整理整頓されてて、あ、やっぱりねって なんか電話でその最初、事務所の女性だと思うんですけど出た時、それからフロントの担当の方が電話でこう応対された時に感じが違うんですね。めちゃくちゃなんかこう、こう好感度のいいこう応対の仕方をして、あ、きっとなんかいい機械屋さんなんだろうなというふうにこう思ってたんですが、まあ、現場に行くとですね、案の定、素晴らしい機械屋さんやなということで心よく直していただきまして、もう次の日にはもう仕上がってましたね。で、しかも、良くないところは改造までしていただいて、ちょっとよろしくない部品は取り替えていただいて、取り替える前にはちゃんとこう電話くれるんですね。これこれこうですけど、変えといてもよろしいでしょうかって。普通はもうどう見てもダメなんで、まあ変えときましたみたいな感じですけど、変える前にちゃんとこう電話してこられて、いや、すごいなぁってね。まあそんな、感じで無事修理は終わりました。ところがですね、そのトラクターで機械を、25キロ離れた農機具屋さんに持っていくんですけど、トラクターのオペレーターがですね、その機械の作業機械、出川の作業機械のタイヤをどこやらで落としてしまいました。で、機械屋さんに着いたらタイヤ1個ないんですよね。そのフレームから、結構重たいもんですけど、落ちてなくなって、これは大変やということで、1往復50キロあるんですけど、車で見たけど見つからなかったということなんですね。で、これないと片方だけの車輪が使い物にならないんで、次の日ですね、朝から私がオートバイで草の生え際、道路の草の生え際ギリギリをですね、草の方を見ながら25キロ往復しました。結構疲れましたね。かなりの低速で走ったんで、まあそんな感じだったんですけど、その、もうここまで来たらないよねって、ここでなかったらもうないよなと。農機具屋さんの手前500メーターの大正小学校の歩道の上に置いてあったんですね。多分、小学校の児童がこんなの捨てるって歩道にあげたんですよね。で、それを発見して、機械屋さんに持って行って、ちゃんと取り付けをしていただいて、事なきを得たということがございます。まあ、終わってみれば、ああ、よかったなぁ、ですけどね、これ本当になかったら大変なことやったかな、というふうに思いますね。まあ、あの機会は大切に使いましょうね、ということでございます。それでは曲いきたいと思います。こちら。Thank you. マイハートウィルゴーオン、セリーヌ・ディオン&ジェームス・ホーナーで聴いていただきました。まあ、健康に関する話なんですが、まあ、私はこっちに来て24年になるんですが、その前はですね、東京で仕事をさせていただいておりました。まあ、その頃まではですね、ちょっとスポーツをやっていた関係上、週3回とか4回とか、ジムに通っておりました。まあ、多摩市というところにね、住んでたので、その市がやってる体育館に、結構ですね、運動できる、場所、ラン、バイキン、マシン、まあいろいろあったんですけど、そこに、仕事終わってからですね、週3回か4回ぐらい行っておりました。まあその頃は体脂肪 8% とかね、あと縄跳びも、ボクサー跳びの片足2回ずつの先生先生の手やるやつを30分、前後に二重跳び100回とかね、それぐらいのトレーニング量でした。ランニングとかバイクとかマシンとかまあやってですね。で、次に1回ぐらいですね、体力測定の日があるんですね。で、多分日曜日だったと思うんですけど、10名とか20名とか、まとめて体力測定やるんです。で、その時に、その壁にこう、ジャンプして手で印つけて垂直跳びとかってやったら、その、インストラクターさんがびっくりされて、いや、この年でこんな飛んだ人いないですよ、というふうに言われて、もったいないな、とか言って、何がもったいないのかわからないですけど、まあそんなこと言われたことがあります。まあそれぐらい、当時40歳でしたけど、その体力、筋力、瞬発力、ジャンプ力と背筋も結構すごかったですけどね、なかなかのもんやな、というふうにこう思っておりました。まあそれがこっちに来て24年経ってですね、まあ農業だから体使うからまあ、ええかというふうにこう思ってたんですが、実はこっちに来て半年で足の形は変わってしまいました。コリコリだったのが丸くなった。で、24年経ってこれはいかんということで、年のせいではないんですけど、年いってるからというふうに思い出しなんですが、縄跳び復活しようと思ってね、縄跳び買ったんですよ。友達も買ってくれたんですけど、飛べないんですよ。二重跳び0回、ボクサー跳び0回、かろうじてポッテンポッテン飛んで、200回とかね、もうそれで行き上がって、もうこれ以上無理って、そんなことでございました。昔は数千回は飛んでたと思うんですけど、まあそれでですね、やっぱりこう投資だからということではなくて、やっぱりこう体使わんからやなということで、まあ今年になってからですね、歩行店に、ボランティアでこう手伝いに行っていただいております及川さんという方がおられて、美容フィットネスクラブやったかな、万栄競馬場の近くだったと思うんですけど、何十年も毎日通われてる方がおられるんですよ。で、私より8つぐらい上なんですけど、見た目は私より若いぐらいかなって、もう、この間ね、そんな話になって、俺のふくらはぎ、ちょっと触ってみろとかやって、触らせてもらったら、コリッコリなんですね。いや、すごいなって。で、病気なんかしたことないって、もう、なんか、年齢、体力年齢違うな。なんかこう、年齢の測定やったら、30代とかね、出たとか言って、まあ本人はまあ当然やな、みたいな感じで、毎日毎朝行ってるって言ってました。まあその方の話を受けてですね、私もやろうかいな、ということで、大通りのフィットネスクラブに先日申し込んできました。で、23日から毎日行ってるんですけど、やっぱダメですね。ランとバイクを15分ずつやって、それも負荷を、まあ、軽い感じでやってですね、それ以上無理ですね。ランでもこう軽やかに走るとかね、できないですよ。とりあえずは時速6キロ、6.5 キロぐらいの早歩きでちょっと負荷かけてね、心拍数110ぐらいで、まあ、やってるんですけど、まあ、これで慣らしていってですね、2、3週間になって、それからちょっとこう本格的にマシンとか走ったりとか、 まあ、やってみようかなというふうにこう思うんですけど、まあ、これをやることによってですね、こういろんな機能が、まあ、さらに良くなればいいかなという感じでございます。で、そのね、大通りのフィットネスクラブ、フィット365やったかな。非常にこう、リーズナブルで、月会費2980円やったかな。で、家族も4人まで、同時に使えます。で、1000円アップ。で、24時間、365日、OK っていうとこなんですね。ただ、インストラクターさんはおられなくって、予約しないと、インストラクターさんの指導は受けられないということで、スタッフの方が、常時1名ですけど、おられないこともあって、広いところに、マシンがいっぱい並んでいてですね、結構使う人少ないですね。いついてもこう空いてるみたいな感じで、いや、なかなかいいなぁということでございます。ただ、ビオと違うのはですね、新しいとこなんで、その常連さんというか仲間内でワイワイっていうのがね、ちょっとこうなくって、それが寂しいなと。その先ほどのね、及川さんの話聞いてたら、みんなでこう、いつもこう顔なじみで楽しくこう、やってるっていうのはね、やっぱりこう、歴史の差かなというとこでございます。まあ、なんとかこれってですね、体力を復活させて、円滑にこう体が機能するようにちょっと持っていければな、ということを考えております。それでは今日最後の曲になりますね。行ってみたいと思います。で、ヘイベイビー聞いていただきました。そうこうしているうちにですね、今日もお別れの時間が近づいてまいりました。今日は生放送ではなく収録でさせていただきました。メッセージお便りはね、次回生放送の時に、寄せていただければ嬉しいなというふうに思います。今日も、1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。まあですね、まあ、この時期、これからどんな作業かというと、あとはまあ、収穫をやって、ニンニクをまかないとダメなんですけどね。まあ、気温がちょっと高すぎて、まあ、どうかいな、という感じでございます。それではですね、次の放送は10月12日、再放送は10月2日となっております。それではまた、お耳にかかりますと、さようなら。